こんにちは、門垣敏子です。毎週水曜日に配信しています三田警察オンラインの時間です。お話ししてくださるのは三田警察署の柳田副署長です。お待たせしました。
こんにちは。本日もよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
私の柳田です。
なかなか暑い日が連日で、今日はちょっとまだ全国の最終を聞いてないんですけど、なんか40度の予報もね、昨日あたり出てましたのでね。
条件でも豊岡の方とかなんかすごい暑いみたいですね。
そうですね、なかなか三田も盆地ですので、はい、日中の暑さはかなり応えると思いますけど、はい、運転の時に私も十分気をつけようと思っております。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。さて、それではいつものようにこの1週間三田がどんな様子だったのかご紹介いただけますか。
はい、今週1週間ですね、
はい、
まずは車上狙い被害の発生ということ
で、そうですか、
はい、これ以前にもちょっと自転車のにリュックサックを置いてたのが盗まれた
っていうのをご紹介いただきました。
はい、今回はですね、これも自転車なんですけれども、はい、7月の16日にこのイオン三田ウッディタウン店ですね、
はい、
の駐輪場に、止めていた自転車の前かごに財布を入れてたところですね、中から5000円札1枚だけ取られてたというような事案がありました。
これはもしかしてすぐに気づかれないようにということでしょうか。
そうです、財布ごと持っていくと気づかれてしまいます、中身だけだとなかなか気づかない。
そうですね、
でもやっぱり財布なんか置いてたらなんかね、それでもこの日本のこの国の中で100人いたら99人は取らないと思うんですけど、
はい
はい、でもやっぱり中にはそういうふうに目につくと ね手を出してしまう人がいますんで、やっぱり前か、自転車のカゴですね、これには荷物を置かないということで、買い物した袋ですら持っていく人いますんで、
そうなんですね、
はい、誰も取らないだろうと思って、ちょっと家の前にカゴに入れたまま、しばらく家の中に入って出てきたら、カゴの中身がなくなってましたみたいなこともあるんでですね。
そうなんですね。
置きっぱなしにはしないようにお願いいたします。
はい、わかりました。
はい、で次は、SNS 型の投資詐欺というのが、3件ぐらい発生しております。
そうなんですか。はい。
これは、それぞれ、投資サイトとかの話なんですけれども、一つ目は、投資のサイトをですね、閲覧してるたところですね、投資会社から、電話がありまして、で、暗号資産って、ビットコインとかそういう、昔のやつ、
ありますね、
はい。この暗号資産での投資を勧められて、145万円分の、暗号資産を購入しました。はい、ここまでは普通 の通常の取引で暗号資産を購入してるんですけれども、その後投資会社のサイトで運用するように言われて、その投資会社のサイトで、その暗号資産を投資会社の口座と言われるところに移して運用してたところ、口座上はお金が増えていったんですけれども、出金しようとすると、アプリ内の残高がそのうちどんどん減っていってですね、出金もできず、で結局残高がなくなってしまい、で投資会社とも連絡が取れなくなったと、そこで詐欺に騙されたんだということを気づいたということですね。
そうですね、
やっぱりちゃんとした会社っていうのは調べれば多分わかると思うんでですね、投資の方とかされる方はしっかりと信用できる会社ですね、を選んでいただきたいなと思います。
はい、わかりました。かなり小売り回りの何かこう呼びかけとかあったんでしょうかね。
そうですね、だいぶいい利率の持ちかけがあったみたいで、で実際にその口座内ではですね、それに見合っただけの額が増えていくんですけど、
そうか、表示の部分だよね、
表示の部分だけですね。
そうなんですね、
最初見せかけて増えていくから嬉しくなってどんどんやっていくと、結局はそれはその携帯の中の、そのサイトの中の数字が増えてるだけなので、自分の資産が増えてるわけではなかったということですね。
わかりました。実体のない仮想空間ってことですもんね。
そうですね、
はい、わかりました。気をつけたいと思います。
はい、2つ目はですね、これはインスタグラムって
普通に
サイトでですね、知り合ってですね、たまに全然知らない人から友達というかフォローされたりとかですね、あると思うんですけども、それで知り合った方とですね、LINE でやり取りしてですね、女性の方とやり取りしてたみたいなんですけど、 でこれも暗号資産の投資を勧められて、で紹介を受けた投資サイトに自分で口座を開設して、はい、でそこの口座に、まあ、3回にわたって9万円を、はい、振り込んだというもので、これまあ振り込んだんですけれども結局お金を下ろすことができず、騙されたんだということに気づいたということですね。でこれもう一つはですね、はい、ここも同じようにインスタグラムで知り合って、はい、で LINE に誘導されて、ほんで投資をしませんかみたいな形で、今度はこの電子マネーで支払ってくださいみたいな、はい、口座への入金をですね、電子マネーでということで自分で電子マネー買ってきてですね、でその裏に書いてあるその番号をですね、相手に伝えるっていう、そんな馬鹿げたことはないんですけれども、まあ、それで60万円分ぐらいの電子マネーを購入したやつを全部相手に教えちゃって、結局お金はなくなってしまいましたというような。なんせまずは普通のみんながやってるインスタグラムで、知らない人が突然友達の申請が来て、しばらくやっぱ会話のやり取りですね、まあ、大体男性のところには女性が来ますね。女性のところには男性が来たりすることが多いと思うんですけれども、でそこでちょっと仲良くなってきた時に投資の話を持ちかけられて別のサイトを紹介されるっていうのがもうほとんどのパターン
なんですね、
まあ、以前にもお話ししましたけど、写真が女の人でも字を売ってる人が女の人と限りませんので、
そうですね、本当ですね、
本当にそう、写真に惑わされるですね、知らない人と、まあ、仲良くなることは悪いことじゃないと思うんですけれども、よくよくちょっと最初は疑ってかかるなり、していただきたいなと思います。
特にお金のやり取り、それから個人情報というのはもうお出会いしてその人物とのこう信頼関係を作ってからでないと、やっぱりこれはもう、やり取りしない方がいいですね。
はい、まあね、趣味が一緒で仲良くなるってのはいいと思うんですけど、
そうですね、気軽になんかすごく前からの親友のような気になってしまいがちで心を許しますけども、
お金が絡むとちょっと、えって思うことを警戒してほしいですね。
わかりました。
で、あともう一つはですね、道路交通法違反ということで過失運転致傷事件の被疑者の検挙ということで、これはもう7月20日の、まあ、夜の10時55分頃ですね、田中町付近 の国道176号線を、北向きに走ってた普通乗用自動車が、車道を歩いていた歩行者と接触して跳ねてしまいましたということで、ちょっと大怪我されたので、運転手さんは現行犯逮捕しましたけれども、実際ちょっと歩いてた人も車道を歩いててですね、
そうですね、
それでも、暗い夜であんまり人が歩いてないところに、車も急でドーンと跳ねてしまって大怪我させてしまったんですけれども、まあ、やっぱりちょっと夜走るときもですね、突然人が飛び出してきたりとか、車道を歩いてる人がいたりとかする可能性があるんでですね、
そうですね、
ちょっと気を抜かずに常に前を見ておいていただきたいなと、
そうですね、夜といえどもですね、
なかなか発見が遅れてしまうんですけど、やっぱよそ見してたりちょっと気を抜いてですね、交通量が少ないと、みんな気も抜きますので、
そうですね、
その辺はちょっと気を引き締めていただきたいなと思います。
はい、わかりました。
1週間これぐらいですかね。
ありがとうございました。じゃあまずはこの1週間振り返ったサンダの様子ご紹介いただきました。そして今日またお話をいただけるのはどんな内容ですか。
今日はですね、闇バイトについてということで、ちょうど各学校が夏休みに入りましたので、
そうですね、
闇バイトの話をさせていただきたいなと思います。
ぜひお願いいたします。
この闇バイトの募集っていうのはですね、通常のアルバイトの募集のように見えても、2つ大きな特徴がありまして、1つ目はこの SNS ですね、を使って高額とかですね、即日即金とか、あとホワイト案件とかで、あと楽で簡単、高収入っていうこのを強調しているというところが一つ特徴として挙げられます。
このあたりのキーワードちょっと覚えておく必要がありますね。
そうですね、
前半聞いた高額、即日即金、ホワイト案件、なんか怪しい匂いもしますし、楽で簡単、高収入っていうのは魅力的だけれども、ちょっとやっぱ怖いですね。
そうですね、だいたい普通の仕事でホワイト案件って言わないですよね。
そうです、はい、なんかちょっともう
他の仕事が全部ブラックみたいになってしまいます。
そうですね、
はい、で、2つ目は、シグナルとかテレグラムっていうその SNS の中でも秘匿性の高いアプリがあるんですけれども、こういうアプリに 誘導していく、まあ、最初は LINE から入っても、シグナルとか、シグナルとかも時間設定すると、まあ、設定してた時間でも消したりできるんでですね、内容ですね、はい、そういうような匿名性の高いアプリに誘導して、で個人情報を送信させたりとか、送ってしまうとそれを元に脅されたりもしますんで、あのこういうようなこうあそういう匿名性の高いアプリに誘導するっていうのが、まあ、2つ目の特徴です。
そうなんですね。シグナル、はい、テレグラム、若い方はきっと覚えがあるかもしれませんけど、私たちはなかなか聞くことがないあのサイトといいますか。
そうです ね、あまり使ってる人いないと思いますよね、
そうですね。
で、まあ、あの過去にですね、はい、まあ、東京の方とかだとあの強盗ですね、アポ電強盗みたいなのとか、そういう、はい、あのとかで、まあ、そういうところで逮捕された、まあ、犯人がですね、まあ、そういう応募したと思われる、まあ、犯罪実行者募集の情報っていうのの、まあ、具体例をちょっと挙げさせていただきたいと思うんですけれども、
ま
あ、まず即日バイトとかですね、高額バイトっていうのを、まあ、検索するとですね、そこで高額案件でタクシー業務とかですね、書類運搬とか、受け取り日給5万円からっていったまあ募集投稿を見つけたよっていうのとかですね、まあまあ、即日払いのバイトがありますっていう投稿を見つけてコメントしたら、まあ、ダイレクトメールくださいっていうふうに反応があったとかですね、あと案件っていうだけ検索したら、ホワイトな高額案件あります、との、まあ、募集を見つけたりとかですね、あと他にも普通免許がいりますと、要普通免許、で簡単な運びの仕事、でホワイトな仕事、高収入という広告を見て登録したとかですね、で、まあ、X ですね、で、まあ、ダイレクトメールのやり取りを得て、結局シグナルに誘導されたよっていうような、まあ、具体例がありました。で、まあ、このような具体例からですね、まあ、その犯罪実行の者の募集っていう、まあ、犯罪者の募集みたいなものです ね、
そうですね、
闇バイトの募集情報っていうのはですね、特徴がありまして、まあ、その使用された SNS っていうのは最初は大部分がまだ X が多かったと、まあ、これアメリカは X に怒られますけど、まあ、X が多かったと、でそこからですね、まあ、あと報酬額がまあ高額であるというのをひたすら強調したりとかですね、報酬の支払いが即日に支払われる、まあ、即日払いですね、っていうのを強調する文言が多いとか、であと業務内容がですね、人とか物の運搬とか荷物の受け取りとか、簡単な仕事を強調するものが多いと、で、まあ、業務の性質としてですね、違法でないですよとかですね、楽で簡単ですよっていうようなことを強調するのが多いと、で、まあ、募集条件に、まあ、即参加できるとかですね、あと運搬などの業務に対応できる、まあ、いった免許を持ってますとかですね、そういうことを条件にしているとかですね、あと通信手段が、まあ、X でのやり取りからも匿名性の高いアプリに誘導されることが多いと、まあ、このようなまあ特徴があるのが分かります、で、まあ、これら参考にしてですね、本当このようなまあ特徴を有する求人情報には絶対に応募しないでいただきたいなと、思います。
まあ、あ
の物を運ぶだけで高額のお金がもらえるんなら私もやりたいなと思うんですけど、
ね、
そんな仕事は世の中にはなかなかありません
ないですね。最初にご紹介いただいたようなね、日給5万円っていうのはもうありえない額ですので
、ね、
楽してそれだけの高額というのはね、
まあ、その闇バイトってのは結局犯罪なんで、
そうですね、
まあ、たった1回でも犯罪行為に加担したら、もう犯行グループからもう抜けられなくなります。
でよくあのテレビなんかでも証言でありますね、家族を脅されたとか、もう個人情報全部渡してしまったから家に来られるのが怖いとか。
そうですね、それでも、あの結局、まあ、免許証のコピーを送ってるとか、
そうですね、
あのマイナンバーカードのコピーを送ってるとか、写真を送ったとか、そんなんであの自分のことを把握されて、脅されて抜けれなくなって、まあ、犯罪に加担してるのは分かっててもやってしまうっていうようなことで、もう離脱が困難になりますんで、もう1回でも入るとやってしまうと、まあ、あのもう抜けれなくなるっていうことも肝に銘じておいていただきたいなと思います。
泊まれる場所としたら、先ほどのその、シグナルとかに誘導されたときに何かこう止める方法っていうのはあるんですか？
いやもうね、あの個人情報を、まあ、仮に送ってしまったとしても、
あ、はい、
あの、まあ、相手から脅されることはあると思うんですが、 正直言ってわざわざ危険を犯してまで相手が来ることはほぼないと思います。
はい、
そう捕まってしまいますからね。
そうですね、はい、
まあね、もう家知ってるとかもいろんな、うん、まあ、多少の嫌がらせもしかしたらあるかもしれませんけど、はい、命に危険が及ぶかどうかっていうのは確率的には低いと思いますので、うん、
はいはい、
もう勇気を持ってですね、まず警察に来ていただいて、
そこですね、ここまでやってしまった、はい、登録してしまったとか申し込んでしまったけれどもっていうので、
はい、
相談に行ったらいいわけですよね。
そうですね、来ていただければこちらも対応策をいろいろ考えられますんで、
は
い、でまあ、仮に1回ぐらいその犯罪に加担してしまってたとしても、はい、やっぱり自分で名乗り出てくれば、まあ、それはね、犯罪なんで多少はまあ警察にもちろん取り調べを受けると思いますけれども、はい、そこで踏みとどまれれば、
うん、
もうもっと大きな犯罪に加担することもなくなりますし、かわいそうな被害者を増やすこともなくなると思いますの で、
ね、
はい、困ったらですね、ま
あ、
とりあえずもう警察に泣きつくというような形で相談していただければ、こちらも何とか対応いたしますので、勇気を持って何度に出ていただければなと思います。
はい、わかりました。では最後にメッセージをお願いいたします。はい、
まあ、夏休みに入ってですね、はい、まあ、学校が休みになると、まあ、アルバイトを始める高校生とかですね、
はい、
まあ、普段とはまあ違うアルバイトする大学生なんかがいて、
うん、
まあ、短期集中的にまあお金を稼ごうっていうする人がですね、まあ、いるかとは思いますけれども、
うん、
まあ、楽で簡単高収入のアルバイトっていうのはそうそうあるものじゃありません。
ね、よほどの何かの技術を持ってらっしゃって、それが世の中に認められていたらあるかもしれませんけ ど、
そうですけど、ね、
普通はないですよ ね、
そうですね、なんか、まあ、くれぐれも闇バイトに手を出して犯罪者となってしまわないように、まあ、アルバイトをするときでも、まあ、うますぎる話には簡単に乗らずに、まあ、うますぎる話に乗ろうかなと思ったら一度周囲の人に相談をしていただければ、それ危ないバイトじゃないのとか、
ね、
やめときとかですね、言ってもらえると思いますんで、まあ、相談するなりして慎重にバイト先を選んでいただきたいなと思います。
はい、わかりました。そしてもしも一回そういうのに何らかの形で協力してしまった場合でも、警察に言っていただいたら必ずきちんと相談もしていただけるし、脅しもわざわざその、まあ、変な言い方ですけど一番先っちょにある高校生などのところまで来ることもないかもしれないということですね。
そうですね、
わ、はい、かりました。ぜひ勇気を持って申し出てくださいということですね。
はい、よろしくお願いいたします。
わ、かりました。ありがとうございました。ではこの1週間またこの先よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をいただきましたのは三田警察署の柳田副署長でした。三田警察オンラインでした。